午後3時のうららかラジオ。皆様こんにちは、午後3時のうららかラジオ、金曜日パーソナリティのきみこです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うららFMから月曜日からそして金曜日までの午後3時から午後4時まで1時間お送りしてまいります。はい、というわけで本日も始まりました、午後3時のうららかラジオ。本日4月19日金曜日の放送でございます。本日4月19日なのですが、穀らしいですよということで、穀っていうのでは穀物の穀に穀物の穀に雨と書いて穀雨と読みます。この穀雨というのは季節の変わり目を表す24節気の一つだそうで、定期法にて太陽OK が30度の時と定義されており、2024年は4月19日本日に該当するそうです。この時期に降る春雨、春の雨、春雨はですね、田畑を潤してくれるため種まきに非常によく、また穀物の成長を助けるとされていることから穀雨と名前がついています。また穀雨を過ぎたあたりから徐々に日差しが強くなる日が増えてくる傾向があるとのことで、西洋の生成術では穀雨となる日が大牛座の始まりともされているそうです、ことなんですけどもね。この時期春雨、春の恵みの雨が降る時期ということでね、非常にいい季節だということではございますが、なんか春にしては暑いなと思うのは私だけでしょうか。なんだかね、もうこの間まで寒かったかと思えばね、結構日差しがまた夏のものになってきたってね、なかなか日焼けもしそうで暑いな、あれ春いつだったかなーなんてね、ちょっともんもんと考えてしまうきみこではございますが、まあそんな春の訪れをね、表すような穀雨らしいですね。またみんなの保育の日でもあります。本日4月19日は、保育や子育て情報を運営するサイト、保育るというサイトが、子ども法人、保育るを運営している子ども法人キッズカラーというところが、保育4、英語の4、4が保育19、保育の語呂合わせにちなんで、本日をみんなの保育の日として制定しているそうです。子供の発育にとって大切な乳幼児期に子供への理解をより深めて、より保育を楽しんでいこうの呼びかけが行われているそうです。まあ、日本はね、今少子高齢化にあっていろいろと大変な中ではございますけれども、保育士さんってね、本当にすごいですよね。もう毎日毎日子供たちの面倒をたくさん見ていて、なんかもう絶対自分にはできない仕事だなと思うんですけれども、というのも私はね、子供がちょっと面倒を見るのがすごく苦手で、子供自体はすごく好きなんだけどね、なんかこう自分が一人っ子で育ってきたから、ちっちゃい子にこうどう接していいかわからないみたいなのすごく測りかねてしまって、変にどうやったら使えばいいんだろうみたいな感じになってね、フラットにいけないっていうのがずっと悩みなんですけれども、子供は好きなんだけどね。なんかね、子供が慣れてる人からすればね、そんな気にしなくていいよとか、普通にね、遊べばいいんだよとかね、そんな気が回る必要ないよなんて言ってくれたりしますけれども、なかなかね、子供慣れしてない人にとって子供との相手をするっていうのは、なかなか難しいことかなと思うのですけれども、そんな中でも、こう、社会全体でね、みんなが、こう、子供たちを面倒見ていけるような、そういうね、地域の、手助けっていうか、その、お互いの助けじゃないですけれどもね、そうやってなんか地域で見守って子供たちを、育てていけるような街とか、素敵だなとか、思うんですけれども、ね、そういう風になってればね、みんな子供を見やすかったりするのかなとか思ったりもするけども、なかなか難しいところもあるってことでね変な人とかもいますからね、なかなか難しいところもあるということでございますけれども、そんな、いろいろ保育について考えるみんなの保育の日らしいです。そしてですね、もう一つご紹介させていただくと、本日、4月19日 が、伊能忠敬が日本地図の作成へと出発した日らしいです。伊能忠敬といえば、はい、皆さん想像されている通りのあの伊能忠敬でございますけれども、江戸幕府の一大事業として日本地図の作成を請け負った伊能忠敬は、本日の、寛政12年4月19日に蝦夷の地へと測量へ出発しました。寛政12年4月19日なので、旧暦ということでね、新暦に直すと、1800年の6月11日らしいので、大体2ヶ月先ということにはなるんですけれども、日付上は今日出発した日ということらしいです。ね。で、その、当時日本で使われていた太陽暦っていうのが、この伊能忠敬が出た時の寛政12年もそうだけれども、なんかずれてるぞってことで、あんま正しくないじゃないかってなって、じゃあよし分かった、正確に時間を測ろうって。でも日本の緯度とか経度とかが分からないと、それはちょっと正確にね、時間は出せないよって議論をされて、その折に、測量技術の乏しさだったりだとか、また藩を、薩摩藩とかね、長州藩とか薩長同盟ありますけれども、今でいう県のような藩をまたいで自由に行き来すること自体が非常に難しかったということで、そんな状況を鑑みて、各地の地形把握が江戸幕府の急務となっていたそうで、そんな中で伊能忠敬に白羽の矢が立った。で、伊能忠敬はもともとこの時もう隠居してたらしいんですよね。隠居してたらしいんだけど、趣味で天体観測をずっとやっていたこともあって、なんか正確な暦を算出したいなと思って、そこで測量を学んで、いろんな藩に行けるようにと幕府にお願いをして、日本全国の測量を終えたということですね。伊能忠敬さんの何がすごいって測量趣味だったんだね趣味でね、こうやって日本全国もあれちゃうのがすごいなと思いますけれども、そんな今日は伊能忠敬が日本地図の作成へと出発した日でもあるそうです。というわけで、今日は私が担当しておりますうららかラジオ第94回目の放送でございます。今週もまったりゆったりのんびりとしたうららかな3時の放送をお届けいたします。改めまして、皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然お聞きいただいているという方も、ましてね、聞いてくださってるという方も、アーカイブにて聞いてくださってる方も、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。はい、ということで本日4月19日、金曜日の放送、金曜日第3回目、今月第3回目の放送でございますよということで、冒頭でもちょっとねお伝えしたんですけども、いかんせん暑いですね、最近は最近はちょっと暑いということで、もう春なんだか夏なんだか春ではないと思うけれども、気温が読めないなっていう日々が続いておりますけれどもね。ですね、先週はね、先週の月曜日の、先週の水曜日の放送はね、ちょっとことちゃんと一緒に、ゲストでお邪魔したりして非常に楽しくやってたんですけども、先週引き続き今週も、私きみこがここから一人で1時間お送りしてまいりますところではあるんですが、最近ね、もうこのラジオに行くまでの結構ルーティンができちゃっててっていうのがね、このラジオに収録行く前に大体ね、歯医者さん行ってるんですよ最近ね。歯医者さん行ってからこのラジオ行くっていうのがなんとなくルーティンになってるんですけども、ちょっと休みの日がねっていうのもあって、ルーティンになってるんですけども、歯の治療、多分前ラジオでもちょっと話したんですけど、歯医者さんに行くようになったきっかけっていうのが、ある日突然放置していた虫歯の箇所がですね、突然ご飯食べてるときポロリとかけまして、ね、嬉しくないポロリということで、ポロッ って本当に半分歯がそのまんま欠けたんですよね。もうすっごいびっくりして、えってなって、待って、歯、私の歯ないみたいな、まあ軽いパニックですよね。まあでも夜だったんで、まあ、そこからすぐ次の日歯医者に行けるってわけでもなく、もう当然お仕事もあるのでね、明日はちょっと無理だなみたいなって、でもちょっとしばらくして1週間後ぐらいに予約が取れたんで、その時はとりあえず近所の歯医者さん行って、まあそこからずっとね、いろいろ歯直してもらったりとか、口全体のね、虫歯直してもらったりとか、まあいろいろやってもらってるんですけれども、なんだろう、だって1回で30分くらいで終わるし、手際で、すごく素敵な先生でね、もう完璧にね、ババババってやっててくれるんですけど、私が好きなお笑い芸人さんに、空気階段っていうお笑い芸人さんがいらっしゃいまして、まず本当に大好きなんですけど、その空気階段のあの、もぐらさんがね、歯がないで有名なんですよ。有名というか、もう本当に歯がね、もうたくさんなくて、もう歯茎で噛んでる。じゃないけれどもね、なんかもう、それを結構ネタにされてるんですけど、そのなんか、もぐらさんに、その、相方のかたまりさんっていう方がね、水川かたまりさんって方が、なんか、ブチギレドッキリみたいな時に、こう、かたまりさんがもぐらさんに、まあ、歯医者行けよみたいなのを、こう、怒ったんですよね。普段は言わないんだけどね。その時に、もぐらさんが、なんで歯医者に行かないかっていうのは、その、行っても行かなくても変わらないからだと。どうせ、もう歯が悪いのなんて、もう見た目的にも、自分の実感的にも分かりきってることなんだから、そこ行って、あなた歯悪いですよって、わざわざ言われに行く意味がないみたいな、まあ、開き直りなんですけどね。まあ、その、わざわざ悪いの分かってるのに、まだ行って、悪いですねって言われるだけ、何の意味があるだ。いうようなことを言ってて、もうその時はもうやばいやばいって笑ってたんですけど、まあ、それと同時にもぐらさんはこんなことも言ってたんですね。その歯の治療に関して、まあ、その行って、まあ、歯悪いですよって言われる。で、そこから、まあ、じゃあこうやって治療していきましょうねって言われて、じゃあ治療に行きましょうってなった時に、もう歯の治療っていうのは、永遠に終わらないんだと。桜田ファミリアの経営地区と一緒で、もう一生通い続けるんだと、終わることのない工事って、歯のことをね、言ってたんですけども。まあなんか、面白いなぁ、もうははははって笑ってはいたんですけども。まあ、ね、うすうす気づいてたんですけど、ちょっと分かってきたというか気持ちが。歯はね、ほんと終わらないですね、通い続けるのが。なんか、これ知ってる方いらっしゃれば教えてほしいってなったら、まあ、自分で調べるとこであるんですけど、歯医者さんってこう何かにつけてじゃないけど、こうなんかね、絶対毎回ね、間開けるんですよね。例えばこう、口の中に3つほど虫歯があったとします。で、久しぶりにちょっと痛むのでと言って、先生とこ行きました。で、先生が実際見てみたら、なんか周りにもいくつか虫歯があるぞと、合わせてちょっといくつかあるから、じゃあ全部取りましょうって、あ、わかりました、みたいな、なった時に、こうね、一気にやってくれないですよね、絶対。一気にこう、バーって直して、わーってやってくれないですよ。なぜか、一箇所直して、はい、じゃあ次回また来て、こっち直しましょうね。で、なぜか、次来た時に、あ、すいません、直す前にここちょっとこれやりましょうね。で、次行った時に、あ、すいません、この間ここやったんで、ここのあれするので、もう一回ちょっと肩取りさせてください。で、治療は次しましょう。はい。終わらない。一気にやらせてくれない。通わせたがるんですよ。たがるってのは変だけどさ。あれでなんかその一回で一つ以上の歯やっちゃいけないとかあるの？あるんだったら教えてほしいんだけど、なんで負けるんだろう、ちょっと不思議で。歯医者ってさ、通いたくもないし、通いたくもない、だからこうなんか一回で終わるならね、一回で終わらせたい歯なんですよ。私はもう気が楽になりたいみたいな。だからね、なんかね、すごい会話されるなぁと思いながら、まあ近所だし、いっか、ぐらいの気持ちで毎日毎日行ってるんですけども、まあいかんせん休みがね、ちょっと限られてはいるので、毎週水曜日にね、行ったりしてるんですけれども、ね、まあ、ね、毎週水曜日に行って、で、ここでちょっと問題なのが、まあ日によるんですけど、まあ、先生とか特にね、なんかこう、じゃあ詰め物していきますねってなって、あ、ちょっとチクリとしますよってね、じゃあ一回ちょっと麻酔打ちましょうかってことで、まあ麻酔打つんですよ、虫歯の治療って痛いからね。こう、 なんか歯茎にグーって針がなんか刺すんだよね、きっと。きっと、なんかされ、そういうことをされてる気がするんだけど、グー刺して、薬投与して、で、そうすると、口の部分、一部分がこう、部分麻酔、ね、なるっていうのね、まあ、その口の感覚がなくなるっていう。で今もね、感覚は、あんまないんですよね。っていうのが、やっぱり、麻酔打ちました、歯医者割りましたから、ラジオに行くって流れになってるので、最近はね、もう毎週、ラジオ撮った時、2分の1の確率で、こう、右半分の歯の感覚がないというか、口の感覚がないというか、ちょっと不思議な感じですけど、まあ、喋る上で差し支えはないので、大した問題には思ってないんですけども、なんかこう、今日言われたのが、やっぱ熱いもの飲んだとしても熱いって気づかないし、硬いもの食べたとしても硬いって気づかないから気をつけてね、みたいな。食事気をつけてくださいねってもやっと言われたんですけど。でも確かに、ね、麻酔って便利だけど、そういうね、なんかこう、後を引くじゃないけどね、なかなかその自分の意識がないところで、こう、触っても全く感じないってなかなか不思議な感覚でしてね。まあ、それを、その麻酔を受けて、なんかラジオに行くかね、ルーティーンになっちゃってるから、ちょっと変な感じではありますね。そう、それで、その歯医者とは別にね、先生はですね、実は、京都に行っておりまして、はい、京都でございます。いにしえの都、京都ですね。京都にちょっと旅行で行ってたんですけれども、まあ、皆さん、先週といえば、まあ、4月9日、10日あたりに行ったりしてたんですけれども、4月といえば、あれですよ、あれ。4月の京都といえば、あれということで、そう。桜がね、すっごい綺麗だったんですよ、桜が。もう、大谷に。びっくりしちゃいました。っていうのが、まあ、私、お友達と2人で、京都旅行に行ったんですけれども、なんかね、なんとなく、その4月の、その2週あたりだったら休み合わせられそう、みたいになって、それでたまたま先週ちょっと、二人で旅行に行こうってなって京都だったんですけれども、行ってみてびっくりですよ。桜が綺麗。外国人だらけ、そして、本当に外国人だらけ。同じ宿に泊まってる人ね、見かけたの全員外国人だったぐらい外国人だらけ。びっくりしましたね。桜も咲いてるわ。外国人もたくさんいるわ。もうなんてめでたい。なんてめでたい県なんだって思いましたけど、だからなんかホテルとか新幹線もかな、若干高くて、なんでって思ってたんですよね。なんかいつもだったらこの、まあ、例えば1万円で泊まれるようなところがなぜか 1.5 倍みたいな値段になってるから、なんでだろうなと思ったら、まあそうか、桜の季節かっていうのですごくハッとしたってね。旅行先くらいちゃんと調べたきゃと思いながら、まあでも本当に、桜が咲く綺麗な京都ってのは見たことがなかったのでね、非常に楽しく、また嬉しい旅行だったなと思いますけど、ね、なんかこう最近成長したなって思うところは、成長したなんじゃないんですけど、こう皆さんもやられる方とやられない方は半々ぐらいかなって私はちょっと思ってるんですけど、旅先でこう人に話しかけるみたいな、旅先で、ね、こう、ちょっと、綺麗ですね、これとか、どこからいらっしゃったんですかとか、こう、旅先で、同じ観光客に知らない人に話しかけるみたいな、のが、もう、昔はね、本当にね、恥ずかしくて全然できなかったんだけど、なんか最近は結構、まあ、優しそうな人とか、なんか、案内してくれそうな方とかに結構声かけたりして、あ、ここら辺なんですかって聞いて、結構、旅先で交流ができるようになりまして、それがね、非常に楽しいでございますというか、旅の新しいいい部分をいろいろ発見できてるなっていうのね、なんかこうやって人に話しかけるっていいなと思ったりもする。旅先でしか出会えない出会いとかね、なんか素敵だなと最近、思うようになってくると、ちょっとなんか年を取ったような大人な旅をしているみたいなね、気持ちになっちゃうんですけど。そうですね、なんかそれがすごく印象的だったかなと思います、ね、京都もなんかいろいろ行きたい場所があって、一箇所ね、すごくどうしても行きたかったお寺っていうのが、宇治の方にあります正寿院っていうお寺があるんですね、そこがですね、まあ、そこは正寿院っていう、そのまあお寺
障子の字はこうお寺、寺の字だからね、まあ、あのお寺さんなんですけども、あの今有名なスポットとしてなんかすごくあのハートの形の窓がございまして、精進って、うん、めちゃくちゃインスタ映えしそうなねハートの形の窓がありまして、まあ、その普通の宿扱いをしてる、ね、普通のお寺さんとかだと、まあ、そのお寺入ってこっちに手合わせて、で中ちょっと見てよかったりしたりも場所によってするじゃないですか、まあ、精進もそうなんですよ、中見ていいよってなって、ね、いろいろ見てたんですけれども、その花火みたいなところに、SNS でも多分有名であろうハートの窓がありまして、まあ、そこで一緒に写真、それがちょっと見たくて写真撮ったってしてたんですけども、そこがですね、その精進っていうのがいかんせん遠いんですよね、宇治から車で30分ぐらい、バスは一応出てるけど土日しか出てないみたいな、でバスで行ったとしても結構遠いみたいな、結構ちょっと偏僻な地にあったりするんですけども、それがゆえに、なんかこう、精進行った時に、なんか2、3組しかいなかったんですよね、来てる人たちが。でもみんなこう結構やっぱ、その、人数少ないから結構伸び伸び見られて、結構みんな伸び伸びやってたんですけど。その、人数が少ないからがゆえに、結構そこの人たちとおしゃべりして仲良くなったりとか、そういうことができて、あ、なんか旅って素敵だなって。思ったりしましたっていうのと、本当に桜の京都は綺麗ですね、本当に。まあ、鴨川しかり、いろんな川がね流れてるところ、桜割ってるところ見てたりしたんですけどもね、桜から綺麗だなと思いましたね。なんかこの時期に行くと高いなとは思ってたんですけれども、まあ、あの七夕的にね全然意識をしてなかったから、桜もいだなぐらいではあったんですけど、やっぱなんかこう思い返して写真いろいろ見てみると綺麗だったので、なんかまた機会があれば桜の時期に行きたいなーなんてね思ってますね。そうですね。であとなんだろう、最近ねちょっとこれ先週あのシンゴジラがめっちゃ面白かったって話をしたんですけども、まあ、ちょっとその延長みたいな感じで最近ちょっと全然別の映画を家で見始めまして、っていうのがでもたまにディズニーランド行くのとかもすごく好きなんですけれども、東京ディズニーシーには欠かせない乗り物が一つありまして、まあ、それがまあ何かっていうと、まあ、インディ・ジョーンズ、ライドアトラクションもめちゃくちゃ楽しくて大好きなんですけど、そもそもあんなに乗ってるのにインディ・ジョーンズ見たことねえなと思って、原作知らないな、でも原作知ってたらジョーンズがもっとかっこよく見えるんだろうなと思って、最近ねディズニープラスでインディジョーンズ見始めたんですけど、まあね、実はね全然ねまだあの序盤も序盤で魔球の伝説みたいな1だっけ 1なのかな、インディジョーンズ好きな人教えてください、インディジョーンズの一番最初の作品もまだ全部見切れてないくらい、もうね見切ってから話せよと思うと思うんだけど見切ってないぐらいなんだけど、まあ、めちゃくちゃ面白くて、でなんかそこで私最初のもう始まったところからもうすっごい映像的に引きつけられるような仕掛けのオンパレードでもすごい最初からめっちゃ面白いと思って見ちゃってたんですけど、その時にやっと気づくっていう、インディ・ジョーンズの監督はスティーブン・スピルバーグなんだと初めて知りまして、そうなの、なんかそれまでなんかクレジット出てくるまで知らなくて、あ、スピルバーグさんなんですねってめちゃくちゃびっくりしたんですけれども、なんかその、最初踊り子の、あ、違うわ、ジェームズ・マンゴールドって人だ。あ、いや、違うわ、あ、そうだよ、あったあった、スティーブン・スピルバーグ監督と、スター・ウォーズシリーズのルーカス・フィルムの人たちが作ってる。あ、そうそう、そうだよね、最初は、最初の一番最初の、ま、やつはスティーブン・スピルバーグあったよね、そうクレジットで出てきたから絶対そうだよ、びっくりした、今ちょっと間違いないかなと思って調べたら違ったけど、そう新しいやつがね違うだけだよね、ロケの伝説はスティーブン・スピルバーグ監督ってこと、あー肝が冷えたびっくりしたんだけど、 もうね、最初のなんか踊り子が踊ってるみたいなシーンから始まるんだけど、そこからもうめちゃくちゃ映像が綺麗で、うわ、面白いと思って。で、なんか引き込まれるような感じでどんどん転換していくストーリーに見てたんだけど、なんかね、マジですごかったのが、てか本当に全部見てないくせに語るよだよって話なんですけど、本当に途中まで見たとこで、魔宮に入って、魔宮宮殿みたいなとこに入って、なんかもてなしを受けるんだけど、なんかその日の夜に、なんか、ご飯みたいなのが出てくるんだよね。そのもてなしを受けて、みんなで、こう、ごちそうが振る舞われるみたいなシーンで、なんかその、出てくるご飯が、まあ、とにかくありえないものだらけみたいな。なんかこう、カブトムシ食べてたりとか、なんかこう、ヘビ、生きたヘビ、たくさん出てくる生きたヘビ出てき、食べてたりとか、なんかね、とにかく絶妙に気持ち悪いんですよ。で、なんかそれをこう出された、都会育ちの女の美人さんが、なんかこう、なんかこんなの食べられない、みたいな、なってるシーン、でもこんなの、なんかもっと簡単なお料理ないの?みたいなね。遠回しにちょっと食べられないみたいな感じで、業に行ったら業に従えたから食べなきゃいけないんだろうけど、もう頑張って、どう頑張っても食べられないみたいなのがあって、で、なんかそれでやっと、なんかスープとかないのかしらみたいになって、そしたらなんかスープ運ばれてきて、あ、よかった、スープだわって言ってかき混ぜて、下からこう、すくい上げたら目ん玉が出てきて、ってなるみたいなシーンとかが、なんか、見てるだけでも気持ち悪いし、なんか、視覚的にも、私も一緒になっちゃって、なかなかショッキングな映像だったんですよね、それが。なんか、絶妙に気持ち悪い感じ出せるのがすごいなと思ったりとか、あとなんか、その後の、なんかその、女の人がその、なんかまともにご飯食べられてないから、インディ教授が、ジョズ教授が、夜その人の部屋に、果物を持って行って、なんか、君に、プレゼントするみたいな。君が喜ぶものだよって言ってプレゼントしに行って、ああ、もう、やっと食べれるみたいな感じで、その女の人がね、なってるんだけど、なんかその時に、なんかその、血は喧嘩じゃないけどね、女の人となんかその、教授が、インディーが、いい感じになるのかと思いきや、ちょっと喧嘩みたいになって、なんかどっちが先に折れるかみたいな、攻防になるシーンの、なんか、演出っていうのかな、映像がめちゃくちゃ良くて、なんかもう私そこだけ好きすぎて3回ぐらい巻き戻して見ちゃったんだけど、先を見ろやった話なんですけど。で、そこがね、もうめちゃくちゃ良かったんだよね。なんかその、お互い部屋でなんかこう、じれてるみたいな感じの、女の人はその、夜一緒にその寝室で過ごすかどうかっていうのをこう女の人はなんかインディーからちょっと女の人を誘ったんだけど、女の人が私その安い女じゃないみたいなことでちょっと怒って、でなんか臭いセリフとかをインディー教授が言ってたのでちょっといじったりするんだよね。したらインディーがちょっと拗ねちゃって、もういいみたいな、絶対もう君の部屋には来ないみたいな、で行っちゃったから、でも女の人はそんな我慢できるわけないじゃないみたいな。そんな意地張ってないでよみたいになって、で、どっちが先に折れるかみたいなので、こう、衝突じゃないけど、なんかこう、ふんみたいになっちゃって、で、一回先生が部屋に戻って、女の人も自分の部屋にいて、で、その、インディが、こう、その女の人の部屋に行くか行かないかみたいなのを、こう、お互いにこう、どっちが先に折れるみたいな、ムンムンムンムンみたいな、モンモンモンモンみたいなしてるシーンなんだけど、なんかね、その映像の切り替わり、あ、これ、私がこのラジオで説明できる力があればって感じですけども、とにかくその場面の転換と引き込まれる力と、なんかこう構図、画面の構図がめちゃくちゃ綺麗で、こう見ていただきたいと思う、本当に、いやもうね、すげえなと思ったんですよね、なんか、そこのシーンの引き込まれ具合。すごい良かったなって、変なとこに、なんか変なとこでね、すごい興奮してるんですけど、なんかインディ・ジョーンズのそこの満足度がすごすぎて、やっぱスティーブン・スピルバーグ監督ってすげえんだなと思いましたね。なんか、ほんとめちゃくちゃ多分計算されてるんだよね。なんか、インディ・ジョーンズのいる部屋はなんかこう紫色のベッドで、女の人がいるとか、 緑色のベッドで、で、なんかお互いにお互いのことをちょっと腹立つって思いながら、いやでもちょっと来てほしいみたいなのをもんもんと考えてるシーンなんだけど、もう、パッパッパッパッとお互いのシーンに切り替わっていく速度と、なんかアングルの寄せ方とかがすごく綺麗で、ね、大興奮してしまいましたね。もうね、これはね、でもインディーズ全部見たらまたお話ししたいなと思うんです。全部見たらというか、まあね、一個ずつで多分毎週話してるかもしれないけど、またお話ししたらいいかなと思うんですけども、なんかこう、ね、映画好きってわけじゃないんですけども、なんか名作ってやっぱずっと飽きないというか、やっぱいいって言われてる映画って、こう昔の映画だとしても今見てもすごく面白かったりとか、もうすごくテンポが良かったりとか、映像的にすごく綺麗だなとか、だからね、そういうの見るとすごく感動しちゃうというかね、うわーって興奮して、 お前いつの映画に今更興奮してみないみたいになってるんだけど、もうバックトゥーザフューチャー見た時もそうですよ。本当に私1週間ぐらいもうめっちゃ面白いめっちゃ面白いみたいにずっと言ってたんだけど、今回はね、そのインディーゾーンズのね、そのシーンがすごくね、素敵だったなっていうので、ね、ちょっとその話をしてみました。しちゃいました。もしあのね、聞いてくださってる方の中にもインディーゾーンズ好きな方とかいたら、なんかぜひ推しポイントとか、ね、教えていただきたいなと思いますので、ぜひぜひ、お便りなり、X の方でね、タグつけていただいてもいいので、リプライなどお寄せくださいませ。はい、すいません、ちょっとねフリートークが長くなってしまいましたが、それではここで本日の1曲目をお聴きいただきますよ。1曲目はサウシードッグでこの長い旅の中でです。どうぞ。1曲目にお聴きいただいたのはこの長い旅の中ででした。午後3時のうららからしよ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、きみこです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。それでは早速恒例のこちらのコーナーから参りましょう。発見！世界の面白いこと。こちらのコーナーは世の中であまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきますよ。夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けします。ということで、今日も早速世界の面白いニュースを紹介したいと思いますよ。本日はアメリカからこんな話題です。世界最大級の野生生物横断橋、アメリカロサンゼルスで建設進む、高速道路通行止めに、というニュースでございまして、これは、CNN のニュースなんですけれども、アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルス郡で、世界最大の野生生物横断橋の建設工事に伴い、15日から高速道路101号線が片側ずつ平日の夜間通行止めとなるというニュースなんですけれども、この橋がですね、サンタモニカ山脈とサンタスサナ山脈というところの、シミヒルズを、結ぶ横断橋でして、まあ、野生動物が高速道路の10車線の上を安全にまたいで横断できるようにカリフォルニア州の運輸局が建設を進めているものなんだそうです。この建設工事は、2022年の4月に着工、約2年ほど前ですね、25年の完成を目指して、横断橋を、土や植物で覆い自然上の自然環境に溶け込ませるそうです。当局によると、高速道路は動物の移動を妨げており、繁殖に影響を及ぼしているとのことで、この橋が完成すれば、野生動物のための横断橋としては世界最大の規模になるそう。都会の野生生物保護の世界的なモデルの役割を果たすことが狙いだと言います。約5時間にわたって通行止めが行われるそうなんですけれども、まあ、この通行止めはこの先もね、もしかしたらまたあるかもっていう、まあ、予定が立っているそうで、この横断橋は、ピューマだったり、まあ、コヨーテ、ボブキャット、シカ、ヘビ、トカゲ、カエル、アリなどの利用を想定しているそう。アリなんか、アリなんかね、確かに、 横断橋なかったら高速道路に列をなせるわけがないですもんね、アリなんて。死んじゃう、死んじゃう。いいですね。なんかこう、ボブキャット鹿にアリが並んでるのいいですね。まあ、中でも一般的に240キロから320キロの縄張りを持つとされているピューマは、ロサンゼルスでは生息地が高速道路で分断されて、都会の島と化してしまっていて、まあ、そのピューマの群れの中で近親交配が起きてしまっていることで、遺伝子の多様性の低下が問題になっていたそうです。かつてはサンタモニカ山脈で生まれたピューマが交通量の多い幹線道路を横断してロサンゼルス郊外に取り残されてしまい、車にはねられたために安楽死させられたこともあったそうです。ということで、まあ、こういったね、横断歩道10車線って言ってるからアメリカらしいけども、5車線5車線なんだよね、きっと。上りと下りでね、あ、そのとこ確かにそれで分断されちゃうってあるんだね、生息地が。ね、でもなんかそれで動物のためだけに橋を作ってあげるってすごくいいですよね。日本もこういう取り組みってあるのかな、わかんないけど、私が知ってる中では初めて見た例だったのでね。そうやってちょっとでも、ちっちゃい橋でもね、かけて、動物たちのために、だから共同のためにね、なんかしていくってすごくいいなと思いますね。面白いニュースだなと思うんですけれども。まあもしかしたら今後も日本でのね、なんかこう動物だけが通る不思議な橋みたいなのが出来上がるかもしれませんので、そういったもの増えていくといいなと思います。動物の道もね、私たちで舗装してあげるという、人間が勝手に舗装して勝手に通ってるんだから、その分動物たちの動線もね、ちゃんと確保してあげるというのは非常に大事だなと思いました。というわけでいかがでしたでしょうか。本日はアメリカからこんな話題をお届けいたしました。これからもこちらのコーナーでは様々な話題をお届けいたします。ぜひ話の種にしてみてください。また感想や紹介してほしいニュースなどお待ちしております。ぜひぜひお便りや、感想などお寄せくださいませ。それではここで本日の2曲目です。2曲目は米津玄師でさようならまたいつかです。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのは米津玄師でさようならまたいつかでした。こちら連続テレビ小説のね、テーマソングということで、もしかしたら朝ドラ見てる方には耳なじみのある曲かと思いますけれどもね、非常にね、いいですよね、米津さんの曲ね。素敵だなと思いました。続いてこちらのコーナーに参ります。マニアックランキング。こちらのコーナーでは世の中であまり注目されないちょっと変わった面白いランキングを紹介いたしますよということで、本日ご紹介するランキングはこちら、世界のベストレストラン50ということで、こちらはですね、世界のベストレストランを決める、ランキング、ちょっと今年のがまだ出ていないのでね、2023年度版になるんですけれども、皆さんは世界で一番のレストランってどこだと思いますかということで、本日はその世界のベストレストラントップ3をご紹介いたします。それでは早速ご紹介いたします。第3位はリベルソというレストラン、こちらスペインのレストランだそうです。スペインですね。スペイン料理のスペイン。そして続いて、そのままちょっとご紹介すると、第2位は、ディスフルータルというレストランで、こちらもスペインのレストランなんだそうです。実はですね、2023年ベスト50の中でも、圧倒的な強さを見せているのがスペインなんだそうで、2位、3位、4位を占めているほか、6店が入賞を果たしています。しかもですね、これ1箇所に集まっているところではなくて、マドリード、バルセロナ、ビルバオ近郊、バレンシア近郊とスペイン全土から入賞していることも、こう層の厚さをね、物語っているということで、非常にすごいことですよね。スペインといえば、まあ、スペイン料理ね、パエリアとかかな、ですけども、やっぱ美味しいんだろうね。一回は行ってみたいなと思いますけれどね、サグラダファミリアも完成しますし、ますますスペインが魅力的な街だなってのがどんどんバレていくということで、 これね、あれですけど、この間スペイン料理のお店で行っておりましたんですけど、やっぱ美味しいなと改めて思ったので、いつかね、キミコも本場でスペインのパエリアとか食べてみたいなと思いますけれども、そのリベルソ、ディスフルータルというレストランが3位2位でございました。そしてそして、ハイアル第1位、世界で一番優れているレストランと言われているのがセントラルというレストランで、こちらはペルーのレストランなんだそうです。ねえ、すごいですよね。今回1位に輝いたセントラル、なんと、まあ、ペルーのお店ということではあるんですけれども、ペルーもね、入賞が4店舗あるそうで、逆にですね、ペルーはリマに集中しているそうで、まあ、リマが美食の都として急成長してきたことがよく伺えますということで。ねえ、なんかまさか私も1位がペルーだと思ってなかったので、勝手になんかこう、やっぱフランスとかなのかなーとか思ってたんだよね。ペルーで。ペルーなんだ。そうです。ねえ。またここ数年評価が高いのが、イタリアも高いそうで、7位入賞のお店も含めて5店舗あるそうです。で、逆にですね、日本はちょっと苦しい戦いが続いているそうで、確か2店舗ぐらいしかね、2、3店舗ぐらいしかね、50の中でもノミネートされてなかったそうなので、まあ、ここから頑張っていきたいなっていうところではあるそうです。ってことね。なんか違ってたら申し訳ないけど、なんか世界三大料理みたいな、なんだっけ、イタリア、中華、ペルーか、どっか、みたいなんじゃなかったっけ。なんか、そういうイメージあるんですけれどもね。やっぱ、美味しい美食というと、どうしてもアメリカじゃないけど、ヨーロッパとか思い浮かべちゃいますけれども。あ、違う、世界三大料理、トルコだ。トルコ料理。トルコ料理、イタリア、中華。あ、違う。中華、フランスだ。フランス、裏覚え、すみません。フランス、中華、トルコ料理ですね。失礼しました。まあ、ペルーって言ったらね、中南米、あ、南米だから違う？南アメリカだよね。南米だから違うか。まあ、トルコとはまた違いますけれども、まあ、なんかね、どうしても、ヨーロッパとか思い浮かべがちだけど、意外とそうじゃないんだぞってところでね、なんか、南アメリカにも行ってみたくなっちゃいますよね。メキシコ料理とかもあるしね。そんなわけで、本日はこんな世界のベストレストランランキングを紹介いたしました。いかがでしたでしょうか？これからもこちらのコーナーでは様々なランキングを紹介いたしますので、ぜひお楽しみにしていてください。それではここで本日の3曲目をお聴きください。3曲目はナンバーアイでブローユアカバーです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのはナンバーアイでブローユアカバーでした。続いて本日はこちらのコーナーです。信じて前世がわかる、キミコと見る前世占い。ってことで、今日はですね、いつもね、ことちゃんとかもね、心理テストをやってくれてますけれども、今日はですね、心理テストを使った前世占いに挑戦してみたいと思います。皆さんは自分の前世とか知ってみたいなと思ったことありますか？心理テストであなたが前世が何者であったかを、探れちゃうってことで、これから10の質問に答えていきていって前世を占ってもらうので、もしよかったら皆さんも一緒に考えてみてくださいってことで、第1問目からやっていきますね。あなたがふと懐かしい感情にとらわれるのは次の何を見た時でしょうか？ A、田園風景。 B、 古い神社や仏閣。 C、 絵画。 D、 そんな思いにはならないということで懐かしい感情にとらわれるって、なんかね、わかんないけど、懐かしいじゃないけど、なんかやっぱ田園風景とかはね、なんか神社や仏閣は全然なんないけどね。なんか田園風景やっぱちっちゃい頃からおばあちゃん家によく行ってたってのもあるからね、なんとなく馴染みはあって、田園風景かなーって今で田園風景にします。第2問。もし選択できるならばどの時代を生きてみたいですか？ A、 戦国時代。 B、 江戸時代。 C、 古代。 D、 現代のままがいい。現代のまんまがいいけどね、普通に現代のまんまがいいです。3問目。次に生まれ変われるなら何がいいですか？
A、やっぱり人間。B、他の動物。C、虫とか。D、地球以外の生物。地球以外の生物です。宇宙人になれば、火星人になれるんだったら火星人になりたいと。地球以外の生物でございます。第4問。あなたの性格を次のうちから選ぶとすると。A、努力家。B、負けず嫌い。C、軟弱者。D、変わり者。どうなんだろうな。なんか努力家でもないし。負けず嫌いはちょっとあるかもしれないけど、軟弱者ってわけでもない。変わり者かな。なんか自分で言うのはすごく恥ずかしいけれど、ね、変わり者かなとは思いますね。はい。第5問。子供の頃に得意だった科目は何ですか？ A、算数。B、国語。C、体育。D、図工。これで言うと図工かな？国語か図工で迷いますけど、図工かなと思います。手先はクソクソ不器用なんですけどね。絵描いたりなんか作るのとか好きですからね。図工にします。第6問。あなたの心安らぐ場所はどこですか？ A、自分の部屋。B、自然の多い場所。D、家族や恋人、親友がいるところ。D、インターネットの中。わー、D にしたい気持ちもあるけれど、心安らぐわけではない。自分の部屋か、家族や恋人、親友がいるところ、どっちかかな。でも自分の部屋ですかね。自分の部屋大好きなんで今、自分の部屋かなと思います。家族や恋人と親友がいるところっていうのは、なんかこう安らぐってよりは楽しいなっていう気持ちですね。第7問、あなたが本当に頭に来るのは次のうちどれですか？友人や恋人に裏切られたとき、車をぶつけられたとき、会社をクビになったとき、突然災害や戦争が襲ってきたとき。会社をクビになったときですかね。裏切られたはなんか頭に来るっていうか、もうどうでもよくなっちゃいますね、その人のこと。車ぶつけられたときは、しょうがないかなと思いますね。会社をクビになったとき、腹立ちますね。なんで急にそっちの都合で振り回されなきゃいけないんだと腹立ちますね。D、突然災害や戦争が襲ってきたとき、もう私こういうときは死ぬしかないと思ってるので、あ、こんなこと言っちゃいけない。もうなるようにしかならないと思ってるので、ね、そんな腹立つとかはないですね。第8問、あなたのいい面を一つ挙げるとしたら何ですか？ A、最後までやり遂げる。B、直感力が鋭い。C、人に対して優しい。D、競争で勝ち抜ける。直感力ですかね。結構感覚で生きてますから。第9問、次の言葉でピンときたものを選んでください。俺たちに明日はない。芸術は爆発だ。強者だけが生き残る。俺の後に続け。やば、 ABCD 言うの忘れましたけど、芸術は爆発だですかね。岡本太郎さんの芸術は爆発だ、本当にそう思いますね。そして最終問題。あなたのこれからの夢は何ですか？ A、平凡に暮らす。B、誰かに養ってもらう。C、個人的な才能が認められる。D、下克上人生。ってことで。個人的な才能が認められたいなっていうのはありますね。自分の才能で誰かが喜んでくれたら嬉しいなと思うので、これは個人的な才能が認められるにします。というわけで、第10問まで全部終わりましたので、結果を見ていきたいと思います。で、あなたの前世は、明治時代に多くの作品を書き残した前衛的な芸術家のようです。あなたの前世は、明治の時代に数々の作品を残した芸術家、文明改革の波にいち早く乗じて西洋の手法を取り入れた前衛的な作品を数多く残しましたが、残念ながら生きているうちにその作品が評価されることは少なかったようです。そっか、評価されなかった悲しい芸術家ってことですね。芸術家だったのかな。でもなんかちょっとわかるところあるかも。あなたが最も生き生きとする瞬間は何かを作り出す時が多いでしょう。そうそうそう。時間を忘れて何かに夢中になっている瞬間にこそあなたの心に眠る芸術家の血が騒ぐことになるようです。ということで、キミコの前世はなんか明治時代の売れない芸術家だったそうです。皆さんもぜひこれ、聞いてもらってたと思うのでね、気になった方はぜひやってみてください。ということで、実は心理テストで前者がわかるかも、というようなコーナーでございました。午後3時のうららかラジオ、この番組は数波数 83MHz、視 出力 20W の市川うららFMからお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングの時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは小文字でひみこアットマーク fmu.co.jp、 こちらのアドレスでお願いいたしますよ。懸命にはコーナー名を、本文にはラジオの名を添えて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は郵便番号 272-8539、 市川うららFM、午後3時のうららかラジオ、金曜日に送ってきてください。現在、普通歌、番組の感想などなど、何でも何でも送ってきてください。募集中のコーナーは、世界の面白いことを発見する発見世界の面白いこと、あなたの地元の自慢を聞かせてください、教えて下自慢、あなたのマイブームの話を聞かせて、聞いてやマイブーム、好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室、もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる、もしも自分が〇〇だったらです。さらに旧ツイッターの X でもアカウントを展開中、すべて小文字でアットマーク、うららか FM で検索すると出てきますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。また感想つぶやく際には、ハッシュタグ、らからじ、またはハッシュタグ、金曜のうららかさんでつぶやいてください。こちらでいただいた感想も番組内で紹介いたしますよ。ぜひぜひお待ちしております。また、午後3時のうららかラジオは月曜から木曜にも放送中、すべてアーカイブで聞けちゃいます。聞き逃してしまったという方、もう一度聞きたいという方は午後3時のうららかラジオアーカイブで検索していただくか、ツイッターのリンクから飛んでいただくとお聞きいただけます。ぜひご利用くださいませ。というわけで、ここからうららかラジオのこれの横軸企画に参りたいと思います。先週の私はですね、クレちゃんに休みの日どんな公園でどんなことしますかって質問しました。今週もクレちゃんに私から質問です。ででん、ジンクスって信じる？ということで、まあ、ジンクスいろいろありますけれども、ミサンガとかね、いろいろなんかここで愛を誓うと絵に結ばれるとか、うさんくさいやつもありますけれども、クレちゃんはそういうの信じるタイプですか？私は、結構あやかりたいなと思っているので、とりあえず叶うと思って信じていろいろやってみちゃうタイプなんですけれどもね、どうかなっていうのは聞きたいなと思います。というわけで次回のこの番組は、4月22日の3時からクレオさんの放送で、お届けいたしますので、皆さんまた同じ時間に、聞きに来てください。というわけで、ここまで1時間お相手は私キミコでした。また来週も、私キミコが担当いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。バイバーイ。